先週は一度抜けましたけれども、先々週から旧約聖書のルツ記という書物をこの主の日の礼拝で学び始めております。非常に短い物語ではありますが、とても豊かな美しい内容を持ったルツ記の御言葉に今日も耳を傾けながら神様を礼拝したいと思っております。で早速ですが、今日は2回目となります。2章のところ、ルツ記の2章のところに、入ってまいりますが、そこに至るまでの流れ、1章の大まかな流れを一度振り返っておきたいと思います。話としましては、ナオミという、もちろん日本人ではありませんけども、ナオミという一人の女性に光が当てられております。彼女はユダのベツレヘムというところに、エリメレクという名の夫、そして二人の息子と一緒に、住んでおりました。しかし、ある時この地方に、飢饉が起こります。でこのままでは、ナオミの一家は生活できないと判断したのでありましょう。ベツレヘムを出て、異邦人の地であるモアブの野に移住して行きます。ところが、苦労がたたったんでしょうか。そのモアブの地で夫のエリメレクは亡くなってしまいます。で、残された二人の息子はまだ幼かったようですね。ナオミは女で一つで彼らを育てて、やがて二人ともそれぞれにモアブの地の女性と結婚するまでに至ります。苦労した末の、幸せな日々と言ってよいと思いますが、それが10年ぐらい続いたようです。ところがその後、二人の息子もまた相次いで世を去ることになります。ナオミにしてみれば、夫に先立たれ、その後苦労して一人前に育てた息子たちをも失った。そして一人残されてしまった。そういう思いだったに違いないのです。そこで、ナオミは、自分の故郷であるベツレヘムに帰る決心をいたします。大切なものを皆奪われてしまって、生きる望みすら失ったような状態で彼女は、何十年ぶりでありましょうか、自分の国、自分の故郷に帰ってまいります。以上が大体、ルツ記の一章の、大まかな内容です。時代の嵐と相次ぐ不幸に翻弄されたような一人の女性の半生と、言っても良いかもしれません。ただ、前回も申しましたけれども、実はそれがルツ記の、一章の全てではないのです。その少し前のページの、一つ前のページの一章の6節をご覧いただけばいいと思うんですが、ここにこういうことが書いてあるんですね。一章の6節ですが、ナオミはモアブの野を去って国に帰ることにし、嫁たちも従った。主がその民を顧み、食べ物をお与えになったということを彼女はモアブの野で聞いたのである。で、ここに主がその民を顧みという言葉があります。ナオミがベツレヘムに帰る決意をしたのは、もちろんモアブの野にこれ以上いても仕方がない。そういう思いもあったかもしれない。しかしその背景に主がイスラエルの民を顧みてくださっている、その主なる神様の慈しみに満ちた顧みの眼差しがあるんだということ、それが実はルツ記を貫く根本的なテーマになっています。神様の顧みがある、神様の眼差しがある。ナオミの経験した苦しみや悲しみというのは、もちろん口先だけの慰めで癒されるものではないでしょう。しかし、そういう彼女のすべて、そういう彼女もまた神様によって見捨てられてしまったわけではないのです。彼女自身はまだわからないかもしれないけれども、彼女もまた、彼女の上にもまた神の顧みがある。限りない慈しみに満ちた神の眼差しがある。で、それを 一つ一つ発見していくのが、これからのナオミの歩みとなっていくのです。で、そういう思いの中で、まあ、この一章の一番最後の22節の言葉が始まって、実は語られております。一章の22節、この一章を、まとめるような言葉でありますが、このように書いてありますね。ナオミはこうしてモアブ生まれの嫁ルツを連れてモアブの野を去り帰ってきた。二人がベツレヘムに着いたのは大麦の刈り入れの始まる頃であった。息子の嫁の一人であるルツと一緒に、ナオミは帰ってくるわけですが、その季節は大麦の刈り入れの始まる頃であった。で、まさにこの大麦の刈り入れが行われる畑において、ナオミとルツの新しい歩みが、新しい道が開かれていくのです。それが今日の2章に関わってくるわけですが、まさにそこに神の眼差しがあった。神ご自身の時が満ち始めている、その彼女たちを新たに生かそうとする神の眼差しがここで豊かに注がれているということが一章の最後に記されていたのです。そしてそういう新たな恵みの予感とともに、物語は二章に入ってまいります。それで、今日先ほどお読みいただいたこの二章の一節からということになります。ただ、そのように神様の恵みが満ち溢れてきた、そういう新しい恵みの予感が始まってきた、そうは言いましても、では故郷に帰ったナオミたちにすぐに新しい生活の基盤が用意されていたわけではありません。むしろ夫も息子もいない、つまり男性のいない家族、いわば未亡人だけの家族は、この時代のそうですので、仕事に就くことができません。毎日の食べ物、毎日の収入を得ることも困難な、ギリギリな生活を強いられることになります。どうしてよいかわからない、そういう日々がしばらく続いたかもしれません。ただそういう中で、黙っていても何も始まりませんから、ついに、嫁のルツが立ち上がって新しい歩みを始める決意をいたします。それが2章の2節です。モアブの女ルツがナオミに畑に行ってみます。誰か好意を示してくださる方の後ろで落ち穂を拾わせてもらいます。で、先ほども見ましたように、この頃は大麦の刈り入れの季節でありました。そこでその刈り入れがなされている畑に行って、その収穫の作業の最中にこぼれ落ちた落ち穂を拾わせてもらおう、そういうことを、ルツは考え出したんですね。で、落ち穂拾いと言いますと、画家のミレーの描いた美しい絵を、思い浮かべられる方も多いと思いますが、旧約聖書の世界では、この落ち穂拾いというのは、自分で生きていく手立てを持たない貧しい人たち、また寄留者外国人たちが生きていくために、立法によって定められていた、そういう一つの手段でありました。具体的には見ませんけれども、同じ旧約聖書のレビ記という、書物の中に、ご覧になりたい方はレビ記の23章の22節にあるんですが、そのレビ記23章というところにこんなことが書いてあります。畑を持っている人の話ですけれども、畑で穀物を買い取るときには、その畑の隅々まで刈り尽くしてはならない。 また収穫した後の落ち穂を拾い集めてはならない、そういう定めがあるんですね。まあ、私たち日本人であれば大切な収穫、まあ、実ったその実りをですね、ほったらかしてそこに残しておくようなことをしないように、ちゃんと隅々まで刈り尽くして、ちゃんと落ちてしまった落ち穂はちゃんと拾い集めて、まあ、自分たちの収入にしようともちろん思うんでしょうけれども、そういうことをしないように、まあ、いい加減にしろという意味ではもちろんないのです。そういうことをしないように定められている。で、どうしてか、それは貧しい人たち、その自分たちが生きていく手段を持たない貧しい人たちや気流の人々が、そのような畑に残っているものを得て自分たちが生きる糧とすることができるように、そのようにして彼らのために残しておきなさい、そういう一つの配慮なんですね。まあ、そういう方法が貧しい人々を支える方法として、まあ、最善であるかどうか、まあ、それは分かりませんけれども、まあ、旧約の時代にはそのようにしてどんな人でも生きていく価値があるんだということ、収入がないからどうぞ、そういう人たちは ただ単に憐れみの対象になるだけではなくて、自分たちで生きていく、そういう道がちゃんと備えられている、生きていく価値があるんだということを、まあ、社会全体がやはり保障する、そういうシステムになっていたんですね。で、ルツも、まあ、そういうシステムを知っていて、自分も畑に行って落ち穂を拾わせてもらおう、でそのようにしてナオミと二人暮らしていく糧をなんとか得よう、まあ、そういうことをここで言い始めたんです。で、そのようにして出かけていきました畑で、ルツはボアズという人と出会うことになります。で、このボアズというのは、そのルツが行った畑の所有者でありました。で、同時にこの人はたまたまナオミの夫であったエリメレクの一族に属する有力な親戚でもありました。まあ、もちろんそんなことはルツは全く知りませんし、まだ分かったからといってルツが何ができたわけでもないでしょうけれども、まあ、後から見ていくことになりますようになるんですけども、計らずも神の計らいがここにあった。ルツは神の計らいによってボアズの所有する畑に導かれていったのです。で、このボアズという人ですけれども、畑を持っているぐらいですから非常に財産家なんですね。でも彼には、まあ、そういう財産家にありがちな、こう偉そうな様子というのは全くありませんでした。まあ、4節にその彼の人柄がよく出ております。ボアズがベツレヘムからやってきて、農夫たちに、主があなたたちと共におられますようにと言うと、彼らも主があなたを祝福してくださいますようにと言った。まあ、ボアズは自分の畑の様子を見に来たんでしょうけれども、単純に監視に来たわけではないと思うんですね。まず働いている農夫たちに自分の方から挨拶をしています。そして農夫たちの方もボアズに対して同じように祝福の言葉を持って親しそうに挨拶を交わしています。ここには所有者と雇い人の関係というよりも親しい間柄の関係ができている。ボアズがどういう人柄の人で、人々とどういう関係を築いているか、そのことがよく現れていると言ってよいと思います。で、そういうボアズの人を尊ぶボアズの親切さというものはルツに対してもそのまま向けられております。で、8節以下、まあ、今読み返しませんけれども、8節以下を見ますと、そのボアズとルツのやり取りが比較的詳しく記されています。で、そこで分かりますのは、ルツ自身も驚いているように普通には考えられないような関わり方なんですね。 ルツはボアズの畑に落ち穂を拾いに来た貧しい人です。でいくら立法に定められているとはいえ、畑の所有者にしてみれば、自分の畑に落ち穂を拾いに来る人というのは、やはり目障りなもの、そういう面があってもおかしくないのです。でしかも借り入れが全部終わってから、後からこっそりやってきて拾いに来るんならまだしも、作業をしているところについてきて、いちいち落ち穂を拾ってるんですね。ですから農夫たちの中には、そういう人たちをバカにしてみたり、嫌がらせをしてみたり、邪険に扱うということも少なくなかったんでしょう。ましてや、ルツはモアブからやってきた異邦人です。でも、ボアズにはそういう差別意識みたいなものは一切ありませんでした。むしろ、ルツの今までの働き、夫に先立たれ、子供も失ってしまった姑のナオミに尽くしてきた。そして、ナオミと一緒に自分の両親も故郷も捨ててベツレヘムにまで来た。その心に感動して、ボアズは彼女に対してできる限りの心配りをするようにしております。で、ルツはここで、そうしたボアズの接し方、関わり方に触れてこのように言っています。13節ですね。13節でこのようにルツは言っています。私の主よ、どうぞこれからも好意を示してくださいますように。あなたのはしための一人にも及ばぬこの私ですのに、心に触れる言葉をかけていただいて本当に慰められました。ナオミ自身もそうですが、ルツもまた夫を失ってしまった人です。まあ、しかも、まあ、自分が望んでついてきたわけですけれども、自分の国を捨てて、自分の両親とも離れて、見知らぬ国にやってきた。そういう中で、生きる糧もなく、落ち穂を拾いに来た。そのところで、本当に心に触れる言葉を彼女は得ている。自分の魂が慰められる言葉をボアズから得ている。その豊かさがここに記されております。神の民が集まるところ、まあ、もちろん人間ですから様々なことがありますけれども、そこには本当のこの慰めがあるんです。心に触れる言葉、魂に触れる言葉が私たちの中に語られていく、そういう交わりと関わりがある。それが神の民の集まるところです。ただ最後にしますけれども、どうしてボアズがこのような親切な関わり方を、そしてナオミの心に触れるような言葉を語ることができたのか、そのことを最後に見て終わりたいと思います。もちろん先ほど見たようなボアズの人柄ということもあるでしょう。まあ、いろんなことを想像すれば、いろんなことを言うことはできるかもしれません。ただ、その根本にあるのは、やはり、ボアズも含め、イスラエルを顧みていてくださる、イスラエルをいつも守っていてくださる、神の計らい、神の顧み、神の眼差しです。あちらこちら見て、申し訳ないんですが、12節ですね。さっきは13節を見ましたけれども、その13節の言葉、ルツの言葉を語る前にボアズが言った言葉があります。12節、どうか主があなたの行いに豊かに報いてくださるように、イスラエルの神主がその御翼のもとに逃れてきたあなたに十分に報いてくださるよう。 ボアズ自身も信仰深い人でありましたけれども、ボアズ自身のこれは人柄というよりも彼を通して神がご自身の慈しみを注いでいらっしゃる、そのことを表している言葉です。ですから彼はルツがベツレヘムに来たことを、彼女が神の翼のもとに逃れてきた、そう言い表しています。ルツ自身がそこまで明確な意識を持っていたわけではないでしょう。またベツレヘムに来たからといって全てがうまくいったわけでもない。しかしボアズは、いやボアズを通して神は今彼女を自分の翼のもとに逃れてきたものとして守ってくださる、顧みてくださる神の慈しみを示しています。親鳥が自分のヒナを翼のもとに愛情を持って守り育むように、神は彼女を、いや全てのものを限りない慈しみのもとに守ってくださる。神のもとにはそのような慈しみがあり恵みがある。そしてその神の恵みのもとでは、災いであってもそこに新しい恵みの命が与えられてくる。闇の中であってもそこに新しく生きる望みの光が差し込んでくる。いや、そういう新しい命、新しい生きる望みの光を見出していく、そういう豊かさがあるということを聖書はここで私たちに明かししているのです。どうか主が、イスラエルの神主が、その御翼のもとに逃れてきたあなたに十分報いてくださるように。神ご自身があなたを受け入れてくださる。神ご自身がその翼のもとにあなたを顧み、あなたを慈しみ、あなたを大切に重んじてくださる。そこにおいて誰もが生きることのできる価値があるということ、生きることができる、新しく生きる望みがあるということ、そのことが示されているのです。ここに集まっている方のすべてが、ルツやナオミのような不幸な経験をしたわけではないかもしれませんし、これからもそういう不幸に出会うことがあるかどうか、それは分かりません。また今彼女たちほど今日食べるものすら困るような苦しい生活を送っているかどうか、それは分かりません。しかしやはり誰もがルツが言っているように、本当に心を慰められる言葉、自分の魂に触れてくる言葉を常に必要としているのではないでしょうか。そういうところを私たちはやはりこの世にあって生きているのではないでしょうか。大きなことを別にする必要はありませんけれども、大きなことをすればする人であればあるほど、そういうやはり崖っぷちを行くような本当の慰めを与えてくれる言葉というものを求める、そういうところを歩いています。しかしなかなか私たちそういう言葉に出会うことができないかもしれません。まして私たちお互い同士を考えれば、家族にせよ、友人同士は分かりませんけれども、家族にせよ親しい間柄にせよ、むしろぶつかり合ってしまう、魂に触れ合うどころかそんな気はないのに傷つけ合ってしまうような、深く相手を打ちのめしてしまうような言葉を知らないうちに発していることすらあるのだと思います。しかしそのような私たち一人一人が常に神のもとに招かれているということを、ルツ記の物語を通して私たちは知りたいと思うのです。神が今日も私たちを招いてくださっている。あなたもまた生きる意味があり、 生きる価値があり、どんなところにあろうと、どんな境遇のもとにあろうと、新しく生きていく望みが常に与えられているということ、その翼のもとに今日も来るように、神は私たちにその翼を広げながら待っていてくださるのです。そういう神の招きを今日私たち改めて覚えたいと思います。私たちの持っているすべての重荷をこの神は担ってくださる。私たちの重荷を神のもとに下ろし委ねて、今神様が与えてくださる新しい命を、そして新しい使命を私たちはまたこの身に帯びて毎日の生活へと使わされていきたいと思います。そのようなところが神の教会であり、神が招いておられる信仰の共同体であることを改めて私たち心に刻んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、旧約聖書のルツ記の物語を通して、あなたの慈しみ、あなたの顧みについて改めて、いや顧みそのものを改めて深く覚えることができ感謝をいたします。私たち真実な慰め、この魂と心とを癒してくれる、真実に支えてくれる慰めの言葉をいつも求めています。そしてあなたはそのような言葉と愛とを常に私たちに注いでいてくださることを信じ感謝をいたします。どうか私たちはあなたのもとに自分の重荷を下ろしつつ、すべてをあなたに委ね、あなたの見てから受けて、新たな歩みへと、希望と慰めに満ちた歩みへと押し出されていくことができるように導いてください。また私どもの教会がそのようなあなたの教会として、あなたの家族として、あなたの恵みの豊かさを証ししていくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前に捧げします。アーメン。